マルコによる福音書第4章の13節から20節。またイエスは言われた。この例えがわからないのか。ではどうして他の例えを理解できるだろうか。種をまく人は神の言葉をまくのである。道端の者とはこういう人たちである。そこに御言葉がまかれ、それを聞いてもすぐにサタンが来て彼らにまかれた御言葉を奪い去る。石だらけのところにまかれる者とはこういう人たちである。御言葉を聞くとすぐに喜んで受け入れるが、自分には根がないのでしばらくは続いても、後で御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまう。また他の人たちは茨の中にまかれるものである。この人たちは御言葉を聞くが、この世の思い煩いや富の誘惑、その他いろいろな欲望が心に入り込み、御言葉を覆い塞いで実らない。良い土地にまかれた者とは、御言葉を聞いて受け入れる人たちであり、ある者は30倍、ある者は60倍、ある者は100倍の実を結ぶのである。今日歌いました賛美歌の336番は、実はノルウェーの賛美歌です。ノルウェーのこの賛美歌なんですけども、これはノルウェーの人たちが聞くとですね、なんて言うでしょうね、心が、高揚するっていうんですかね、そういうふうな賛美歌になっています。なぜかっていうと、これは殉教の歌なんですよね。で、1800年ぐらいに作られた歌なんですけども、その当時ですね、キリスト教がノルウェーで迫害されてまして、クリスチャンはですね、岩場のですね、なんかそういうところに閉じ込められたんですよね。で、見せしめのためにですね、その岩場の一番上からですね、一人一人ですね、帰郷しなかった者を落としたんですね。で、殺したという歴史がある。で、そのですね、その時にですね、一曲だけ賛美歌をですね、歌わせてくれてて、で、この歌をみんなで歌ってたんですね。で、この歌が歌い終わると、一人が亡くなっていくという、そういう歴史がある歌ですね。ですから、最後、必ずですね、天国に行くんだってところで、これ、ですね、この各種がまとめられているんですね。で、そのクリスチャンたちがですね、一番大切にしたのは何だったかっていうと、イエス様の御言葉だったという。で、どんなにこの世で苦しいことや、また辛いこととか、また殉教にあったとしても、必ず主が向こうで迎えてくださるという、そのことをですね、信じて、一人一人崖から飛び降りてて突き落とされて亡くなっていったのだという、そういう歴史があるその歌だそうです。ですから、ノルウェーのクリスチャンはこの歌を聞くとですね、また新たに信仰を燃やすというような、そういう歌になっているんだそうです。今日は聖書の中にある種まきの例えの解説というですね、ところです。イエス様がお話になった例え話、種まきの例え、これを弟子たちがですね、説明を求めるんですね。とっても簡単なものなんですけど、しかしあえて説明を求めたっていうところが不思議なところです。そこで語られた御言葉が今日の言葉で、イエス様は種とは神様の言葉であるって教えられた。この辺が多分弟子たちには分からなかったんでしょう。種をまくっていうのは一体どういうことか。それは神の言葉なんだ。それがやっとこの説明によって弟子たちも分かったでしょう。この例えを通して考えるならば、種まきが土地に関係なく種をまいたということですから、すべての人々に神の言葉はまかれているというですね。誰か信じる者とかですね、そこにいてですね、キリストを受け入れる者だけにまかれたわけじゃないんですね。すべての人に神様の種はまかれているので、あちこちからですね、知らないうちにそれが芽を出す、そういうことなんだろうなと思います。視覚障害者向けの、テープ雑誌で訪れっていうのをですね、あるんですね。クリスチャンのですね、多分、録音テープが回っていってですね、目に目が不自由な人たちが、耳で聞いて、その解放をですね、知るという。で、ですから、その一回ですね、その、雑誌のですね、呼ばれて行ったら、結局なんか物を書くわけじゃなくてですね、録音、話すことを録音してっていうのが雑誌ですね。で、そのですね、 まあ、御言葉を伝える方法として、まあ、視覚が不自由な方にはこのテープが神様からの贈り物でですね、毎月毎月これを楽しみに待っておられたですね。ただ面白いもんでですね、書いて伝わるものと話して伝わるものはやっぱり違うんだろうなというですね、まあ大変難しいなと思ったんですよね。話して伝わる。でなぜかっていうと、自分が伝わったと思うほど全然伝わってないんですよね。でここの部分を伝えたいと思ってるのに違うところが伝わってたりですね、まあ後で感想をいただいてですね、僕が言いたいのはそこじゃなくて、それは導入で面白いっていう違うところが伝えたいと思うんですけど、結局伝わらないっていうですね。でまあ話す言葉が伝わらないっていうのは、子供にお話すればすることを考えれば分かるんですけど、まあ子供にですね、何か話して伝えたいと思うほど子供はそれを聞いてないっていうことがたくさんあるので、やっぱり言葉によって伝えるっていうのはとっても難しいんだな。だから弟子たちはイエス様にですね、その言葉を説明してくれって言ったんだろうなと思います。しかしそれであっても、神様の御言葉っていうのはそれだけで力があるものですから、私たちはどんなに細工しても神様の御言葉、それを伝えるときにですね、本当にその人の中に伝わっていくものかなと思います。聖書を読むことも、神様の言葉がですね、自分にまかれること、この御言葉をですね、どう受け取るか、どんな福音として受け取ってるか、それを考えればいいかなというふうに思います。まあ、ノルウェーの賛美歌の中にあるですね、イエス君イエス君っていうですね、それはイエス様の御言葉御言葉っていうのと同じことだと思います。その御言葉が自分たちの中心にあるので、ノルウェーの人たちがその心の中に福音の芽を出して、そして最後までイエスキリストに従っていくという、あの信仰をですね、示してくれたのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちにまかれている御言葉の一つ一つ、その種を芽を出し、そして実をつけることができるように、どうかあなたの御言葉の力に信頼することができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店に働く一人一人を今日も帰り見てください。私たちにはあなたから与えられた務めがあります。それを果たすために、聖霊の豊かな祝福を一人一人にお与えください。病のうちにあるもの、また悩み苦しむ者には、あなたが寄り添ってくださり、あなたの計り知れない恵みの御旨を差し伸べてください。今日も一日私たちの健康を支えてください。この祈り、主イエスキリスト名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。